シャーロック・ホームズにとって彼女はいつもあの女である。別の呼び方をするのはこれまでほとんど聞いたことがない。彼女はホームズが女に分類した情報の手前に座っているので、女といえばそれは彼女のことなのだ。しかし彼はアイリーン・アドラーに愛のような劇場は一切感じていなかった。すべての劇場、特に愛は冷静沈着で素晴らしくバランスの取れた精緻な精神には置き場所がない。私の知る限り彼はこれまで見たこともない完璧な思考力と観察力を兼ね備えた最高の機械だ。しかし人が人を愛するという観点から見ると、彼は間違った場所に立っていたことになるかもしれない。彼が愛を語るときは決まって嘲笑的な批判が下される。観察機である彼にとって心を揺り動かす激しい感情は隠された動機や行動を分析するためのまたとない観察対象だった。しかしリズメに作られている彼自身の心にそのようなものが紛れ込むことを許せば、完全調整済みの精巧な精神に混乱の原因を招き入れ、推理で得た結論の信頼性が全て損なわれる危険がある。彼のような性格の人間に愛という衝動が混入すれば、繊細な実験器具に入った塵や高倍率レンズのひび割れなどとは比較にならないほど壊滅的な結果になるはずだ。それにもかかわらず、一人の女が観察機の中にいた。それが誉れ高き、謎多き、子、アイリーン・アドラーだったのだ。私はこの頃、ホームズとほとんど会っていなかった。私が結婚した後、関係は疎遠になっていた。私は有頂天だったし、初めて家長となった男には、切り盛りすべき家事が多々あって、他のことを考える余裕はなかった。一方ホームズは、あらゆる社交形態を非常に嫌い、何者にも縛られない奔放な精神のまま、収集した古書に埋もれて、ベーカーストリートの部屋にこもっていた。そして彼の精神は、激しく上下していた。コカインと大いなる野望、薬物の気だるさと生まれ持った激しい活力、この二つが毎週のように入れ替わった。彼はまだ昔のように犯罪の研究に強く引きつけられていた。そしてその途方もない能力と凄まじい観察力を犯罪捜査に利用して、警察がお手上げになった事件を解決するのに忙しかった。折に触れ、彼の活躍を漠然と伝える話を耳にした。トレポフ殺人事件で、オデッサに招聘されたこと。トリンコ・マリーのアトキンソン兄弟の奇妙な悲劇を解決したこと。最後に、彼がオランダの王家に対して繊細かつ精巧裏に任務を果たしたことなどだ。しかしこれは新聞の読者なら誰もが知っている情報で、私はかつての友人であり仲間である彼の近況をあまりよく知らなかった。1888年3月20日の夜、私は往診から戻る道すがら、ベーカーストリートを通り抜けようとした。
私は町の開業医に復帰していた。
見慣れた扉を過ぎようとしたが、それを目にすれば、嫌でも自分の旧婚と、ヒーローの研究の暗い事件を思い出さずにはいられなかった。無性にホームズと もう一度会いたいという思いが込み上げてきて、彼があの素晴らしい能力をどう発揮しているかが知りたくなった。部屋は高校と照らされ、見上げると背が高く痩せた黒い影がブラインドに映って行ったり来たりするのが見えた。彼は顎を胸にうずめ、手を後ろに組んで、せかせかと勢いよく部屋を歩き回っていたのだ。彼の態度と習慣を熟知している私には、その姿勢と動作があたかも語りかけてくるように思えた。きっとまた仕事をしているのだ。彼は薬物で生まれた夢から目覚め、何か新しい事件の手がかりを夢中で追っている。私はベルを鳴らし、かつて共同生活を送っていた部屋に上がった。ホームズははっきり嬉しいという態度ではなかった。そんなことは過去にもほとんどなかったのだが、それでも彼は私と会えたことを喜んでいたと思う。ほとんど言葉は交わさなかったが、優しい目つきで肘掛け椅子に私を手招きし、自分のタバコ入れを投げてよこし、角にある酒棚と炭酸水容器を指さした。それから彼は暖炉の前に立ち、彼独特の考え込むような雰囲気で私を見回した。
結婚生活は順調なようだな。ワトソン、僕の見立てでは君は前に会ってから 7.5 ポンド太ったな。
7ポンドだ。
なるほど。もう少し多めかと思ったのだがな。微妙に多めだと思うがね、ワトソン。見たところまた開業しているようだが、医者の仕事に戻るつもりだとは聞いてなかったな。
一体どうして分かったのだ。
見て推理した。一体どうやって僕が知ったと思う。君が最近ずぶ濡れになるような目に遭い、家にはこの上なく不器用で不注意な女使用人がいることをね。
ホームズ、もう十分だ。君はもし何百年か前に生まれていたら、確実に火あぶりになっていただろう。僕が木曜日に田舎道を歩いていて、恐ろしく濡れてドロドロになって帰ったのは事実だ。しかし、服はすでに着替えているし、どうやって君にそれが推理できたのか想像もつかない。メリー・ジェーンについては、あの女は手に負えない。妻はもう首にすると言い渡しているが、しかし、これも君がどうやって推理できたかわからない。彼はククッと一人笑いをして、細い手をすり合わせた。
この上なく単純だ。見ればわかる。君の左の靴の内側、ちょうど暖炉の光が当たっているところの皮に、ほぼ平行な引っかき傷が6本ある。その傷は明らかに、誰か非常に不注意な人物が、固まった泥を取り除こうとして、靴底に接する部分に沿って擦ったためにできたものだ。それゆえ明らかに2つの推理が成り立つ。君は非常な悪天候に外出していた。そして全く粗雑な、靴を台無しにしてしまうような、典型的なロンドンの下働きを宿っている。君の開業についてはこうだ。もし一人の男が僕の部屋に歩いて入ってきて、その男がヨードホルムの匂いをさせ、右手の親指に硝酸銀の黒いシミをつけ、シルクハットの右側にコブがあって、そこに聴診器を忍ばせたことを表しているというのに、その男を医師会の現役会員だと断定できなければ、僕は本当に鈍感な人間に違いない。
私は彼が説明した推理の過程があまりにも簡単なので、笑いをこらえられなかった。君の推理の説明を聞くと、話はいつもバカバカしいほど単純で、自分でも簡単にできそうに思える。だが君が推理の手順を一つ一つ説明してくれるまで、私はポカンとしているだけだ。それでも、私の目は君と同じくらいに良いと思っているのだが。
そうだろうな。
彼はタバコに火をつけて、肘掛け椅子に深々と座りながら答えた。
君は見ているが観察していない。その差は明白だ。例えば、君は玄関からこの部屋に続く階段を頻繁に見ているはずだ。
頻繁に見ているな。
どれくらい？
そうだな。 何百回となく。
では何段ある？
何段？わからない。
そういうことだ。君は観察していない。それでも見てはいる。僕の指摘したいのはその点だ。いいか、僕は階段が17段あることを知っている。なぜなら僕は見て観察しているからだ。それはそうと、君はこういう小さい問題に興味があって、僕のつまらない体験を一つ二つ本に書いてくれるほどの物好きだから、これにも興味があるかもしれないな。
彼はテーブルの上に置かれていた分厚いピンクがかった便箋を投げてよこした。
さっき郵便で届いた。読み上げてみてくれないか。
その手紙には日付がなく、住所も名前もなかった。今夜非常に重要な問題で貴殿に相談したいと願う紳士が8時15分前に訪問するだろう。貴殿の最近のヨーロッパ王家の仕事は誇張しようのないほど重要な問題を任せるにあたり、貴殿が安心して信頼できる一人であることを示した。貴殿のこの評価はあらゆる方面から受け取っている。その時刻に在宅あることを願う。もし訪問者が覆面をかぶっていても悪く取らないように願いたい。確かにこれは謎めいているな。この内容についてどう想像する？
まだデータがない。データがないときに理論を組み立てるのは重大な誤りだ。事実に合うように理論を組み立てる代わりに、事実を理論に合うように歪めてしまう。気がつかないうちにね。しかしその便箋自体は別だ。君はそこからどう推論を導くかね。
私は慎重に筆跡と書かれている紙を調べた。これを書いた男は金回りがいい。私は頑張ってホームズの手法を真似しながら言った。一冊半クラウン以下ではこんな紙は買えない。妙に強くてゴワゴワしている。
妙だ。まさしくそれだ。それはイギリスの紙ではない。光にかざしてみろ。
言われたようにすると EGPGT という透かし文字が見えた。
それをどう判断する？
きっとメーカーの名前だな。いや、もしかすると男のイニシャルか。
全然違う。 G と小文字の T はガゼルシャフトの略語で、ドイツ語の会社だ。慣習的な短縮で英語の CO ドットのようなものだ。 P はもちろんパーピエル、紙の意味だ。さて EG だが、ヨーロッパ地名辞典をちょっと見てみよう。
彼は本棚から分厚い茶色の本を取り出した。
エグロ、エグロニッツ、これだ。ヘグリア、ボヘミアのドイツ語圏の地方だ。カールズバッドから相当くね。ウォーレンスタインが死んだ場所。たくさんのガラス会社と製紙工場がある場所としても有名。どうだ、これをどう思う？
彼は目を輝かせた。そしてタバコから青い勝利の煙を派手に吹き出した。ボヘミア製の紙か。
その通り。そしてその手紙を書いたのはドイツ人だ。君はこの文章の奇妙な構成に気づいたか？この貴殿の評判はあらゆる方面から受け取っている。フランス人やロシア人はこうは書けない。どうしようこんなに冷遇するのはドイツ人だ。従って残るのは、このボヘミアの紙に手紙を書き、顔をマスクで隠したがるドイツ人が何を望んでいるかを見つけることだ。ああ、もし僕の勘違いでなければ本人が来たようだから、この疑問は全て解消しそうだな。
ホームズが話していると、馬の蹄の鋭い音が聞こえた後、車輪が縁石に当たってきしむ音がした。それに続いて、ベルを鋭く引く音が聞こえた。
二頭立てだな、あの音からすると。やっぱりな。
彼は窓から外を眺めながら続けた。
上等な小型四輪馬車に見事な馬が2頭か。1頭150ギニーはするぞ。ワトソン、他には何もないとしても、この件には金はあるな。
私は出て行かないとまずいと思うが、ホームズ。
いや、全然構わないよ、ワトソン。そこにいてくれ。僕の電気作家がいないと困る。それにこれは、間違いなく面白くなりそうだ。見逃すと残念なことになるかもしれないよ。
しかし依頼主が。
依頼主は気にしなくていい。僕が君の助けを必要とするかもしれないのだから、依頼主も同じはずだ。さあ来た。その肘掛け椅子に座って、しっかり注意を払っていてくれ。
ゆっくりとした重い足取りが、階段と廊下で聞こえ、ドアのすぐ外で止まった。それから大きな、もったいぶったノックが聞こえた。
どうぞ。
男が入ってきた。背丈は6フィート6インチは下らず、胸と手足はヘラクレスのようにたくましかった。彼の服装は贅沢だったが、その贅沢さはともするとイギリスでは悪趣味に通じると見られかねないものだった。アストラカン毛皮の幅広の帯が袖口とダブルのコートの前面についていた。裏地が開け絹の紺色の袖なしマントが肩に跳ね上げられ、ギラギラしたエメラルド付きブローチで首のところに留められていた。ふくらはぎの途中まであるブーツは上部が高級な褐色の毛皮で縁取りされており、上から下まで完璧に田舎の金持ちという印象だった。彼は広いつばの帽子を手に持っており、顔の上部から頬骨を越えてさらに下まで達する黒い覆面をつけていた。彼が入ってきた時はまだ片手を上げたままだったので、明らかにこの場で覆面をつけたようだった。顔の下部は強い個性を表しているように見えた。分厚い引き締められた唇、長いまっすぐの下顎は頑固者と言えるほど強固な意志を持った人間を思わせた。
手紙は受け取ったかね。
彼は強いドイツなまりの耳障りな声で尋ねた。
私が来るということは連絡してあったはずだが。
彼はどちらに行ってよいかわからない様子で我々を順に見た。
どうぞおかけください。こちらは友人で仕事仲間のワトソン博士です。時々事件を手伝ってもらっています。失礼ですが、ご記名を伺わせていただけますか。
フォン・クラム伯爵と呼んでくれ。ボヘミアの貴族だ。君の友人というこちらの紳士だが、この上なく重要な出来事を信用して話すことができる真偽と分別を備えた人物から。もしそうでなければ、できればぜひ君一人と話をしたいのだが。
私は立ち上がって出て行こうとした。しかしホームズは手首を掴んで椅子に戻した。
二人がダメなら相談しないことです。私に話せることで、この紳士の前で話せないことはありません。
伯爵は広い肩をすぼめた。
やむを得ん、話そう。その前に、君たち二人には2年間絶対に他言しないという誓約をしてもらう。その時期が過ぎればこの件は全く重要でなくなるのだ。だが今はヨーロッパの歴史に影響を与えかねないほど重要だと言っても過言ではない。
誓いましょう。
私も誓います。
この覆面はお許し願いたい。
奇妙な訪問者は続けた。
私を雇った去る高貴な方が、使いの者の身元が君に知られぬようにと望んでおられるのだ。この辺りで打ち明けておいた方が良いかもしれんが、実は先ほど自称した爵位も必ずしも事実とは言えないのだ。
気づいておりました。
非常にデリケートな状況なのだ。 大変なスキャンダルに火がつき、ヨーロッパ王妃の一つが対面を極めて汚すことになるかもしれない事態を未然に防ぐために、あらゆる用心はしておかねばならない。率直に言うと、この事件は歴代のボヘミア王を輩出しているオルムシュタイン家に関わることだ。
それも気づいておりました。
ホームズは肘掛け椅子に深く腰掛けて、目を閉じたままつぶやくように言った。依頼人は明らかに驚いた様子でちらりと見た。この上なく鋭い推理をするという評判があり、ヨーロッパで最も活動的な探偵と言われていたはずのホームズは、無気力で怠惰な様子だった。ホームズはゆっくりと目を開けて、イライラしたように巨漢の依頼者を見た。
もし恐れ多くも、国王陛下がご自身でこの件について説明いただければ、さらに良いアドバイスができるはずですが。
男は椅子から飛び上がると、動揺を抑えきれず、せかせかと部屋を行き来した。突然やけになった様子で、覆面を顔から引き剥がすと、床に叩きつけた。
その通り、私がボヘミア王だ。なぜそれを隠さねばならん。
なぜでしょうね、まったく。
ホームズはつぶやいた。
陛下が最初に返答される前から、私が声をかけた相手は、ボヘミアの世襲王、カッセルフェルシュタイン大公、ヴィルヘルム・ゴッツライヒ、シギスモンド・フォン・オルムシュタインご自身だと気づいていました。
だが、君もわかるだろう。
ボヘミア王はもう一度座り直し、白く広い額を手で拭っていった。
わかるだろう。私はこのような仕事を自分でやることに慣れていない。しかし事態は非常に微妙で、代理人にこれを託せば、その人物に自分の運命すべてを預けることになってしまうのだ。私は君に相談するためにプラハから忍んでやってきた。
ではどうぞご相談ください。
ホームズは目をもう一度閉じていった。
手短に言えば事態はこうだ。5年ほど前、ワルシャワに長期滞在していた時、私は玉の輿狙いで有名なアイリーン・アドラーという女と知り合いになった。この名前は君も知っているはずだ。
その名前を僕の目録で調べてもらえないか、ワトソン。
ホームズは目を開けずにつぶやいた。ホームズは長年にわたって、関係する人物や出来事のあらゆる記事に容姿を作るという一つのシステムを採用していた。その結果、彼がすぐに情報を引き出せないという出来事や人物はほとんどなかった。今回私は彼女の略歴がヘブライ人のラビの略歴と、深海魚に関する研究論文を書いた参謀将校の略歴の間に挟まっているのを見つけた。
見せてくれ。1858年ニュージャージーに生まれる。アルト歌手。スカラ座出身。ワルシャワ帝国オペラのプリマドンナ。オペラの舞台から引退。ロンドン在住。なるほど。私が思うに、陛下はこの若い女性に、他人に見られるとまずい手紙を書いて、ややこしいことになった。そして今手紙を取り戻したい。こういうことですね。
その通りだ。しかしどうしたら。
隠れて結婚したとか。
ない。
法的な書類や証明書は。
ない。
それでは陛下が何のためにここまで来られたか分かりかねますね。もしその若い女性が仮に手紙を使って、ゆすりなどの目的を達しようとしても、その手紙が本物であることをどうやって証明できますか？
私の字だ。
真似ただけでしょ
う。私専用の便箋だ。
盗めます。
私の封鑑がある。
偽造品ですな。
私の写真だ。
買ったものでしょう。
二人が一緒に写っている。
なんと！それはまずい。 全く分別のないことをされたものです。
私は狂っていた。まともじゃなかった。
ご自身の名誉をひどく傷つけることになりましたね。
私はまだ皇太子だった。若かったのだ。今ようやく30歳になったばかりなのだ。
それは取り戻さねばいけませんな。
やってみたが失敗したのだ。
ヘグ、金で解決すべきです。買い取るべきです。
彼女は絶対に恨む。
では盗みますか。
5回やってみた。2回は金で雇って家探しさせた。一度は旅行中に荷物を抜き取った。二度待ち伏せして襲った。何一つ成果がなかった。
手がかりさえもですか。
完全にない。
ホームズは笑った。
なかなか愉快な事件だ。
だが私にとっては極めて由々しき事態なのだ。
王は非難するように言った。
極めて、確かにそうですな。彼女はその写真を使ってどうするつもりなのです。
私を破滅させようとしている。
どうやって。
私は近々結婚することになっている。
それは耳にしました。
クロティルド・ロスマン属性マイ人間、スカンジナビア王の次女だ。君もあの王族の厳格な規範は知っているかもしれない。彼女自身も非常に繊細な心を持っている。私の貧困に疑いの影が一片でも落ちれば、この婚儀はなくなりうるのだ。
それでアイリーン・アドラーは？
写真を向こうに送ると脅している。必ずそうするだろう。私にはよくわかっている。君は彼女のことを知らないだろうが、あれは鉄の意志を持っておる。あの女は最も美しい女の顔をし、そして最も肝の据わった男の心を持っている。もし私が他の女と結婚するようなことになれば、手をこまねいている可能性は皆無だ。
まだ写真を送っていないのは確かですか？
確かだ。
どうしてお分かりに？
彼女は婚約が正式発表になる日に送ると言っているからだ。来週の月曜だ。
ではまだ3日ある。
ホームズはあくびをしながら言った。
現時点で一つ二つ大事な調査をしなければならないので、これは好都合です。陛下はもちろん当分ロンドンに滞在される予定ですね。
もちろんだ。フォン・クラム伯爵の名前でランガムホテルに泊まっている。
では進捗を手紙でお知らせしましょう。
そうしてくれ。ずっとやきもきしているはずだ。
で、費用に関しては？
好きなだけ使ってよい。
本当ですか？
あの写真を手に入れるためなら、本当に王国の一周を与えても構わん。
当面の費用は？
王はマントの中から、重いセーヌ革の袋を取り出して、テーブルに置いた。
金で300ポンド、紙幣で700ポンドある。
ホームズはノートに、領収書を走り書きし、王に手渡した。
ところでその令状の住所は？
セント・ジョンズ・ウッド、サーペンタイン通りのブライアニ・ロッジだ。
ホームズはメモに取った。
もう一つ質問が。写真はキャビネサイズですか？
そうだ。
それでは陛下はお引き取りください。すぐに良い知らせを届けると約束しましょう。ワトソン、君も帰ってくれ。
彼は四輪馬車の車輪の音が通りを去っていくとき言った。
よかったら明日の午後3時に来てくれ。君とこの小事件について話したくなっているだろうから。
3時ちょうどに私はホームズを訪ねたが、彼はまだ帰っていなかった。家主の話では、朝の8時ちょっと過ぎに家を出たとのことだった。しかし私は、どんなに彼の帰宅が遅くなっても、待つ腹積もりで、 暖炉の脇に腰を下ろした。私はすでに彼の調査に強く興味を惹かれていた。この事件には私がすでに書いた二つの犯罪にあったような不気味で奇妙な特徴はなかったが、それでも事件の持つ性質と依頼人の高貴な立場はそれ自体が非常に個性的だった。実際ホームズが今手がけている捜査の性質がどうであろうとも、彼が状況を素早く把握した能力は見事だった。そして彼の鋭く切れる推理力を詳しく知り、解決困難な謎を解くために素早い巧妙な手段を取るのを眺めるのが私にとって楽しみだった。私はホームズの不変の成功に慣れ親しんでいたので、彼が失敗するという可能性は全く脳裏をよぎらなかった。4時近くになってドアが開いた。髪がボサボサでもみあげが長く、あから顔でみすぼらしい服を着た酔いどれ馬蹄が部屋に入ってきた。ホームズの驚異的な変装術には慣れていた私だが、それでも確かにそれがホームズだと確認するのに舐めるように見なければならなかった。彼はこくりとうなずくと寝室に消えた。それから5分後、元のようにツイードのスーツを着たまともな姿で現れた。彼は手をポケットに入れて暖炉の前で足を伸ばし、数分間高らかに笑った。
はは、まったく。
彼は大声を出した。それからむせてまた笑った。ついには椅子の背にぐったりと寄りかからねばならなくなった。どうしたんだ？
実に傑作だ。僕が午前中何をしてどんな結果になったか絶対に思いつかないはずだ。
面白そうだな。多分彼女の日常生活を見張っていたのだろう。もしかするとアイリーン・アドラーの家じゃないのか？
その通りだ。だが結果はかなり意外なものだ。とにかくこれから話すよ。僕は今朝8時ちょっと過ぎに仕事に敗れた馬蹄に扮して家を出た。馬の関係者には素晴らしい思いやりと友愛意識がある。その一員となれば知りたいことは皆わかる。ブライアニ・ロッジはすぐに見つかった。優美な郊外住宅だった。後ろには庭があるが、正面は道にすぐ面して建てられている2階建ての建物で、玄関には茶舞場、右側には大きな居間があり、照度はよく床にまで届きそうな縦長の窓があり、その窓には不釣り合いなことに子供でも開けられそうな英国製の窓の掛け金がついていた。廊下の窓が馬車小屋の屋根から届くということ以外、後ろ側には特に注目すべきものはなかった。僕は家の周りを歩き回り、すべての点から詳細に調べた。しかし他に興味を引く点はなかった。僕はそれから通りをブラブラと歩いていって、予想通り庭の塀の一つに沿った通路に厩舎を見つけた。僕は馬を磨くのを手伝い、その見返りとして2ペンスどうかとハーフ&ハーフを1杯、安い刻みタバコを2服、そしてアドラー城に関して知りたいことをすべて入手した。言うまでもないが、全く興味がない近所の人間の略歴を散々聞かされるのは避けようがなかったがね。
で、アイリーン・アドラーの話は？
ああ、彼女は近辺の男どもをことごとくひざまずかせている。彼女は世界で一番優美な女性だとさ。サーペンタイン厩舎の人間はみんなそういう、一人残らずだ。彼女の生活は静音で、歌とコンサート、毎日5時に馬車で出かけ7時ちょうどに戻ってくる。それ以外は歌う時を除いてほとんど外出しない。男性の訪問客はただ一人だけだ。 しかしこの男が足しげく通っている。黒髪のハンサムで快活な男だが、一度も来ない日はないし、時には日に二度来る。その男が、インナーテンプル法学院のゴドフリー・ノートン氏だ。御社を友人に持つ利点はどうだ。御社は何度となく、この男をサーペンタイン厩舎から家まで送っている。そして彼について何もかも知っている。すべてを聞き出した後、僕はブライアニロッジをもう一度歩き回り始めた。そして作戦を練り始めた。このゴドフリー・ノートンは明らかにこの事件の重要なポイントだ。仕事は弁護士をしている。これは不吉に思える。二人の関係は何なのか。そして頻繁に男が訪れる目的は。彼女は彼の顧客か、友人か、恋人か。もし前者なら、彼女はおそらく写真を渡して彼が保管しているだろう。もし後者ならその可能性は低い。この問題の結果いかんで、ブライアニロッジで調査を続けるべきか、テンプルの男の家に注意を向けるかが決まる。これは非常に微妙な点だから、調査しなければならない範囲が拡大してしまった。こういう細かい話は、きっと退屈だと思うが、君に状況を把握してもらうには、細かな障害を理解してもらう必要があるんだ。
しっかりと聞いているよ。
僕がまだこの件で迷っている時、二人乗り馬車がやってきた。そして一人の紳士が飛び出してきた。驚くほどハンサムで、黒髪、わし鼻、口ひげ。明らかに話に聞いた人物だ。やけに急いでいるようで、御車に待つように叫ぶと、玄関を開けたメイドをかすめるように家に飛び込んだ。まるで自分の家に帰ってきたような雰囲気だったよ。彼は30分ほど中にいた。僕は今の窓越しに男の姿をちらっと見ることができたが、興奮してまくし立てて、腕を振り回しながら行ったり来たりしていた。僕には彼女の姿は見えなかった。やがて男は前よりもさらに慌てふためいた様子で外に出てきた。馬車に乗り込むとき、金の懐中時計をポケットから引き出し、食い入るように見た。
思い切り急いでくれ。
彼は叫んだ。
最初にリージェントストリートのグロス&ハンキース。その後エッジウェア通りのセントモニカ教会。20分で行けたらハンギニ。
この馬車が行った後、僕は後を追いかけないとまずいかとちょっと迷っていた。その時道に、やけに洒落た乱動型馬車が現れた。御車はコートのボタンを半分しかかけておらず、ネクタイもきちんと締めていなかった。馬にかけたバグのベルト端金具は、すべてバックルから突き出ていた。その馬車が止まるか否かの時に、彼女が玄関から飛び出してきて乗り込んだ。この時僕は一瞬彼女を見ただけだったが、それでも彼女は気品のある女で、男が命を懸けてもいいと思うような顔をしていた。
セントモニカ教会へ、ジョン。
彼女は叫んだ。
20分で着いたらハンソブリ。
これは逃がすわけにはいかない、ワトソン。走って追うか、彼女の馬車に捕まるか、僕はちょっと迷った。そこへ辻馬車が通りかかった。御車は汚い乗客をジロジロと見たが、乗車拒否する前に飛び乗った。
セントモニカ教会。20分で着いたらハンソブリ。
12時25分前だった。もちろん何が企まれているかは明白だった。御車は飛ばした。僕はこれ以上飛ばした記憶はない。しかし相手はそれより先についていた。僕が到着した時、辻馬車と乱動馬車と汗だくの馬がドアの前にいた。僕は金を払い教会の中へ急いだ。僕がつけてきた二人と、白い包囲を着た神父以外、他には誰もいなかった。神父は二人をたしなめているように見えた。三人は皆、祭壇の前に固まって立っていた。僕は側楼を、関係ない不老者が、ちょっと教会に立ち寄った感じでゆっくりと歩いた。突然、驚いたことに、祭壇にいた三人が、こちらを振り返り、ゴドフリー・ノートンがこちらに、全力疾走で向かってきた。
ありがたい。
彼は叫んだ。
君でいい。来てくれ。
何事ですか？
僕は聞いた。
来てくれ。頼む、来てくれ。3分だけでいい。そうしないと法的に無効になるのだ。
僕は半分引きずられるようにして、祭壇まで登らされた。 状況が飲み込めないまま、耳元で囁かれた通りに返答し、何一つ知らないことの保証人となった。要するに、未婚女性アイリン・アドラと、独身男性ゴドフリー・ノートンの結婚を成立させる援助をしていた。それは全て一瞬のことだった。僕の片側には、礼を言っている男が、反対側には女性が、神父は正面で僕に微笑みかけている。それは僕が生まれてから陥った中で、最もバカバカしい立場だった。さっき僕が笑ったのは、これを思い出したからだ。どうやら彼らの結婚許可を出すのに、何か形式が整わない点があった。それで牧師は、誰か証人の立ち会いなしに、結婚を認めることを断固として拒否した。そこへ僕がうまい具合に現れたので、新郎は路上に飛び出して、介添え人を探さなくてよくなったわけだ。神父は僕にソブリン金貨をくれたよ。この出来事の記念に、懐中時計の鎖につけて持ち歩くつもりだ。
それは全く予期しない展開だな。で、それからどうなった？
ここで僕は、自分の計画が深刻な脅威にさらされていることを知った。二人はすぐにも出発しそうだったから、こちらとしては非常に素早く、断固とした手段に訴えるしかなくなっている。しかし教会の入り口で、二人は別れた。彼はテンプルに戻り、彼女は自宅へ向かった。
いつも通り5時に、あの公園で。
彼女は去り際に彼に言った。それ以外は聞こえなかった。二人はそれぞれ別方向に去り、僕は自分の手はずを整えに出かけた。
どんな？
コールドビーフとビールを一杯だ。
彼はベルを鳴らしながら答えた。
忙しくて食事のことを考える間もなかった。しかも今晩はさらに忙しくなりそうだ。ところでワトソン、君に協力を頼みたいのだが。
喜んで。
法に触れることでも構わないか？
全く構わん。
逮捕の危険があっても。
正当な理由があれば。
理由は素晴らしいものがある。
では思うように使ってくれ。
君は頼りになると思っていたよ。
で、どうして欲しいんだ？
ターナー夫人が食事を持ってきたらはっきりさせるよ。来た来た。
彼はターナー夫人が用意した簡単な食事をむさぼるように食べながら言った。
時間がそんなにないから食べながら話さないといけない。
もうすぐ5時だ。
2時間後には戦闘現場にいなければならない。アイリン長は今夫人と言うべきかな。7時に外出から帰ってくる。ブライアニロッジで彼女と会う必要がある。
それでどうする？
それは僕に任せておいてくれ。
すでに手はずは整えてある。一点だけどうしても言っておかねばならない。何が起きても絶対に介入してはいけない。いいか。
中立を保つということだ。
ともかく何もしない。多分ちょっとした言い合いがあると思う。それには関わるな。結局僕を部屋に運び入れるという結果になる。四五分したら、今の窓が開く。君は開いた窓の近くに陣取っていてくれ。
わかった。
僕から目を離すな。僕は君からずっと見えているはずだから。
わかった。
そして僕が手を挙げたら、そう、僕が渡すものを部屋に投げ入れろ。それと同時に、大声で火事だと叫ぶ。ここまでは大丈夫だな。
全く問題ない。
怖いことは何もない。
彼はポケットから長い葉巻型の物体を取り出しながら言った。
これはありふれた配管工用の発煙筒だ。両側に雷管をつけて自動点火できるようにしてやる。君が担当する仕事はこれだけだ。君が火事だという叫び声を上げると、たくさんの人間がそれを復唱してくれる。君は通りの外れまで歩いて行って構わない。僕は10分で君と合流する。わかりやすく説明できたか？
私は中立を保つ。窓の近くに行く。君を注視して、合図でこの物体を投げ入れる。次に火事だと叫び声を上げる。そして通りの角で君を待つ。
その通りだ。
それなら任しておいてくれ。
それはよかった。 そうだ。多分そろそろ次に一芝居打つ役の準備をする時間だ。
彼は寝室に消え、愛想の良いお人よしのプロテスタント牧師になって数分後に戻ってきた。つばびろの黒い帽子、ダブダブのズボン、白いタイ、思いやりに満ちた笑顔。目をそらさずに見つめてくる、親切だがおせっかい焼きという典型的な雰囲気の牧師。彼はこのような姿になっていた。これはかの名優ジョン・ヘアぐらいしか匹敵するものがない。それはホームズが単に衣服を変えたというだけではない。表情、仕草、性格全体が演じるべき新しい役柄に応じて完全に変わっているように思えた。彼が犯罪の専門家になった時、演劇界は優秀な男優を失い、同時に科学界は鋭い理論家を失ったのだ。ベーカーストリートを出発したのは6時15分だった。そしてサーペンタイン通りに着いた時、まだ予定時刻まで10分あった。すでに夕闇が迫り、ブライアニロッジの前を行ったり来たりしながら、アイリーン嬢が帰るのを待っていると、明かりが灯り始めた。家はホームズの簡潔な説明から想像していた通りだった。しかし、その地域は私が思っていたほど閑静ではなかった。というより、閑静な住宅街の小さな通りにしては、驚くほど活気があった。みすぼらしい格好の男の集団が、タバコを吸いながら片隅でたむろしていたり、手押し車のハサミ研ぎがいたり、二人の衛兵が一人の子守女とふざけていたり、何人かの身なりのいい青年は、タバコを口にくわえて、ブラブラと通りを行ったり来たりしていた。
いいか。
ホームズは家の前を行き来しながら言った。
この結婚はむしろ、事態を単純にしたのだ。今やあの写真は、両刃の剣だ。おそらく彼女は、ボヘミア王があの写真を、王妃の目に触れさせたくないのと同じように、ゴドフリー・ノートン氏には見られたくないはずだ。問題はどこでその写真を見つけることができるかだ。
一体どこだ。
自分で持ち歩いているのは最も考えにくい。写真はキャビネ版だ。女の服に簡単に隠せるような大きさじゃない。彼女は王様が待ち伏せして探すようなことをやりかねないと分かっている。その類の企てはすでに2回なされているのだ。だからこう考えられる。彼女はそれを持ち歩いてはいない。
それならどこだ。
銀行員か弁護士、2つの可能性がある。だが僕はどちらもないという気持ちに傾いている。女は基本的に秘密主義だ。そして自分で秘密を処理したがる。どうして他人の手に渡そうとするだろうか。彼女は自分で保管するなら安心できるだろう。だがどこから手を回されて政治的圧力が加えられるかもしれない商売人に相談したりはできないだろう。それに彼女が数日内にその写真を使うと決意していたことを忘れてはならない。写真はいつでも彼女の手の届くところになければならない。写真は必ず自宅にある。
しかし2回も荒らされているのに。
はっ、探し方を知らなかったのだ。
しかし君はどう探すつもりだ。
探すつもりはないね。
じゃあどうやって。
彼女に教えてもらおうと思っている。
しかし断るだろう。
断れないね。あ、車輪の音が聞こえる。彼女の馬車だ。さあ、僕の指令を忠実に実行してくれ。
彼が話していると、馬車のサイドライトの輝きが通りの曲がり角に現れた。それは高級な小型ランドー馬車だったが、ガラガラと音を立ててブライアニロッジの戸口に来た。馬車が止まった時、隅にいた一人の浮浪者が小銭をせびるために飛び出して扉を開けようとした。しかし、同じ目的で急いでいた別の浮浪者に肘で押された。激しい口論が始まった。それに二人の衛兵が加わった。彼らは片方の浮浪者の肩を持ち、そしてハサミ研ぎ職人がもう一人の側について同じくらい頭に血を上らせていた。誰かが一発殴られた。次の瞬間、馬車から降りた彼女は、男たちが顔を真っ赤にして拳やステッキでお互いを乱暴に殴り合いながら喧嘩している現場の真っ只中にいた。ホームズは彼女をかばうために群衆の中に突進した。しかし、彼女のそばに行くと同時に彼は悲鳴を上げ地面に倒れた。彼の顔から大量の血が流れ落ちた。ホームズが倒れるのを見て、衛兵はある方向に急いで逃げ、浮浪者は別の方向に逃げた。乱闘に参加せずに見守っていた大勢の小ましな格好をした人々は、女性を助け怪我人の手当てをするために集まってきた。アイリーン・アドラーは、
これからも彼女をそう呼ぶが、
階段を駆け上がっていた。しかし、一番上で立ち止まり、玄関の明かりを逆光に素晴らしいプロポーションを浮かび上がらせて通りを振り返った。
その気の毒な方の傷はひどいのですか？
彼女は尋ねた。
死んでるぞ。いや、まだ生きてる。
しかし病院に行くまで持たんな。
勇敢な人です。もしこの人がいなかったら、あの連中は夫人の財布と時計を盗んだはずです。彼らは悪党とゴロつきです。息をしている。
道に寝かせておいてはいけない。お部屋に運ばせてもらえないですか、奥様。
もちろん、今に運んでください。座り心地の良いソファーがあります。こちらへどうぞ。
私が窓の横の持ち場からじっと状況を観察している間に、ゆっくりと重々しく彼はブライアニロッジに運び込まれ、広間に寝かされた。ランプには火が灯されていた。しかしブラインドは下ろされていなかったので、私はホームズが長椅子に寝かされているのを見ることができた。この瞬間、こんな演技をしていることにホームズがやましい気持ちを抱いていたかはよくわからない。だが私は、自分が片棒を担いで騙そうとしている美しい女性が、傷ついた男を優雅に懐疑しく世話をしている様子を目の当たりにしたときほど、心から自分を恥じたことは生涯で一度もなかった。しかし、ホームズが私に託した役目から手を引くのは、彼に対するこの上ない裏切りだ。私は心を鬼にし、発煙筒を街灯の中から取り出した。最終的には私はこう考えた。彼女を傷つけようとしているのではない。その代わりに彼女が他人を傷つけるのを止めようとしているのだ。ホームズは長椅子に腰掛けていた。そして私が見ていると、彼は息苦しいような仕草をした。メイドが駆け寄って窓をさっと開いた。同時に彼が手を挙げるのが見えた。その合図で 私は筒を部屋に投げ入れ、火事だ！と叫んだ。その声が私の口から出るや否や、見物の群衆全員が、
身なりの良い男性、だらしない男性、馬蹄、使用人にメイドが、
揃って一斉に火事だと叫んだ。もくもくと煙が渦を巻いて部屋を走り、窓から出てきた。駆け出す人影が見えた。直後に火事は間違いだというホームズの声が部屋の中から聞こえた。叫んでいる群衆をすり抜け、私は通りの角まで行った。10分後、私はホームズと手を組み、喜び勇んで喧騒の現場から離れた。彼は黙ったまま早足で道を曲がってエッジウェア通りに向かう静かな通りに出るまでしばらく歩いた。
よくやってくれたワトソン。
彼は言った。
これ以上はない。すべてうまくいった。
写真を持っているのか。
どこにあるかわかった。
どうやって見つけたのだ。
僕が言った通り、彼女が教えてくれた。
まださっぱりわからんな。
謎かけをしようとは思っていないんだがな。
彼は笑いながら言った。
極めて簡単なことだ。君はもちろん、通りの全員がグルだったことは分かっていただろう。全員このために雇われた連中だ。
それは分かった。
それから喧嘩が始まった時、僕は赤い塗料をちょっと手のひらにつけていた。僕は駆け寄って転んで自分の手を顔に打ちつけ、哀れな見せ物になった。古臭い手だ。
それも大体分かった。
それから彼らは僕を運び入れた。彼女は僕を入れさせるほかなかった。それ以外どうできる。そして今に入った。そこはまさに僕が目星をつけていたところだ。今と寝室のどちらに写真があるか見極めようと心に決めていたのだ。彼らは僕を長い椅子に寝かせた。僕は手振りで空気を欲しがり、彼らは窓を開けざるを得なくなり、そして君のチャンスが到来した。
あれがどう役に立ったんだ。
あれは最も重要だったのだ。自宅に火がついたと思った時、女は本能的にすぐ最も大事なもののところに駆け寄る。これは絶対に抵抗しがたい衝動なのだ。僕は一度ならずこれを活用したことがある。ダーリントン替え玉事件でもこれは僕の役に立ったし、それからアンズワース城事件でもそうだ。既婚の女は赤ん坊を取り上げ、未婚の女は宝石箱に駆け寄る。そして僕には明らかだった。今日のレディーには、こちらが探しているものより大事なものは家にないのだ。安全を確保するために駆け寄るはずだ。火事の恐怖は見事に役目を果たした。煙と叫び声は鋼鉄の神経を揺り動かすのに十分だった。彼女は見事に反応したよ。写真は滑るようになっている羽目板の裏のくぼみにあった。ベルの紐のちょうど上あたりだ。彼女がすぐにそこに駆け寄り、半分ほど引き出したところを一瞬で目に収めた。僕が火事は間違いだと叫ぶと、彼女は発煙筒をちらっと見て写真を元に戻した。部屋を飛び出したが、それからは彼女を見かけていない。僕は起き上がって言い訳をして家から逃げ出した。写真をすぐに確保しようとするべきか躊躇した。しかし業者が入ってきて僕をじっと見ているので、待った方が安全に思えた。焦りすぎると全てをダメにするかもしれない。
で、これからどうする。
捜査は実質的に完了した。明日王様を呼び出そう。もしよければ君も一緒に来てくれ。部屋に通されてそこで待たされることになるが、彼女が来た時、我々も写真も消えている。陛下も自分自身の手で取り返せれば満足するだろう。
いつ呼ぶ。
午前8時。彼女はまだ起きてないだろう。邪魔されずに仕事ができる。 それに、ことは急を要する。この結婚で、彼女の生活や習慣が根本的に変わるかもしれん。すぐに王様に電報を打たねば。
私たちはベーカーストリートに戻り、玄関先で立ち止まった。ホームズがポケットから鍵を探していると、誰かが通り過ぎながら声をかけた。
おやすみなさい、シャーロック・ホームズ。
その時、道路には何人かいたが、その挨拶は急ぎ足で立ち去っていくコートを着た細い若者が言ったように思えた。
あの声には聞き覚えがあるな。
ホームズが薄暗い明かりに照らされた通りをじっと見ながら言った。
いや、くそ、一体あいつは誰だったんだろう。
その夜はベーカーストリートに泊まった。次の朝、私たちがトーストとコーヒーの朝食をとっていると、ボヘミア王が勢い込んで部屋に入ってきた。
入手したのか？
ホームズの両肩を掴んで、彼の顔を必死で覗き込みながら叫んだ。
まだです。
しかし見込みはあるのだな。
その通りです。
では行こう。もうどうにも我慢できん。
馬車を呼ばねばなりません。
四人馬車を待たせてやる。
それは実に好都合ですね。
我々は下に降り、もう一度ブライアニロッジに出発した。
アイリーン・アドラーは結婚しました。
結婚？いつだ？
昨日です。
しかし誰と？
ノートンというイギリス人弁護士です。
しかしその男を愛せるとは思えんが。
私はそうあってほしいと願っています。
なぜそう願う？
なぜなら、それが陛下の将来の悩みの種が全てなくなるかもしれないからです。もしあの女性が夫を愛しているなら、彼女は陛下を愛していません。もし彼女が陛下を愛していないなら、陛下の計画を邪魔する理由がない。
その通りだ。しかしな、はあ、彼女が私の立場に会えばよかったのに。どんな王妃になったことか。
王は不機嫌そうに黙り込み、サーペンタイン通りに出るまで一言も喋らなかった。ブライアニロッジの玄関は開いていて、年配の女が階段に立っていた。我々が馬車から降りると、彼女は嘲笑うような目で見つめた。
シャーロック・ホームズさんでございますね。
僕がホームズだが。
彼はいぶかるような、むしろ驚いたような目で凝視しながら答えた。
なるほど。主人はあなた様がお越しになるだろうとおっしゃっておりました。主人は今朝、チャリングクロス駅5時15分発の列車で、旦那様と一緒にヨーロッパに向けて出発しました。
何？
シャーロック・ホームズは、悔しさと驚きで、蒼白になって後ろへよろめいた。
すでにイギリスを立ったというのか？
もう戻りません。
それでは、あの写真は？
王はかすれた声で尋ねた。
すべて終わりだ。
確認させてもらう。
ホームズは使用人を押しのけて、居間に駆け込んだ。王と私は後に続いた。家具はあらゆる方向に散乱していた。ちょうど彼女が逃げる前に急いで漁った後のように、引き出しは抜き出され、タンスは開けられていた。ホームズはベルの紐に飛びつき、小さな滑り蓋を引きちぎり、手を突っ込み、手紙と写真を取り出した。写真はイブニングドレスを着たアイリーン・アドラだった。手紙の表には、シャーロック・ホームズ殿、来訪まで取り置き、と書かれていた。 ホームズは封筒の口を引き裂いた。そして私たち三人は一緒に読んだ。日付は昨夜の深夜になっており、こう続いていた。
親愛なるシャーロック・ホームズ様、本当に素晴らしいお手際でした。あなたには完全に騙されました。あの火事騒動が終わるまで疑いは全く感じませんでした。しかしその後、私は自分が騙されていたことに気づき、考え始めたのです。何ヶ月か前に私は注意されていました。もし王様が誰かを雇うなら、それはきっとあなただと。そして住所を知らされていました。しかし、これだけ用心していたにもかかわらず、あなたは狙いのものを私にさらけ出させました。疑念が芽生えた後でも、私はあんなに優しく親切な高齢の牧師を悪く思うことがなかなかできませんでした。しかしご存知のように、私も女優としての訓練を受けております。男性の衣装には慣れていますし、男装すると女性より自由に行動できるので、よく活用しています。私は御車のジョンにあなたを見張らせ、上に駆け上がって、私が散歩服と呼んでいる服を身につけ、そしてあなたがちょうど出ていくところに降りてきました。さて、あなたを戸口までつけたので、私はかの著名なシャーロック・ホームズ氏の狙いの的になったことが確実になりました。その時私は、向こう水にも、おやすみなさいの挨拶を言いたくなったのです。そして夫に会いにテンプルに行きました。私たちは、これほどまでに恐ろしい敵の追及を受けた限りは、逃げるのが一番良い方法だと考えました。ですから明日来られた時、家はもぬけの殻です。写真について一言申し上げるなら、あなたの依頼人は安心して構いません。私は彼より素晴らしい男性と愛し愛されることとなりました。王様は、かつてむごい仕打ちをした者に邪魔される心配なく、お望みのことをされるとよいでしょう。私は予防策として、あの写真を預からせていただきます。そして将来王様が、どんな手段に訴えるかもしれませんので、確実な自衛手段として預からせていただきます。王様が手元に置いておきたいと思うかどうかわかりませんが、別の写真を置いていきます。親愛なるシャーロック・ホームズ様、ケーグ、アイリーン・ノートン、旧姓アドラ。
なんという女だ。なんという女だ。
三人がこの書簡を読み終わったとき、ボヘミア王が叫んだ。
いかに頭の切れる、不敵な女かということを説明しなかったか。彼女なら素晴らしい王妃になれたであろうに。彼女の格が私と違ったのは、嘆かわしいことではないか。
この女性を見てきた限りでは、確かに陛下とは格が違うようですな。申し訳ありません。私は陛下の事件にもっと喜ばしい結果をもたらすことができませんでした。
とんでもない、名探偵。これ以上の成果は望めん。彼女に二言はないことはよくわかっている。あの写真はもう家中に投じたも同然だ。
陛下にそうおっしゃっていただけて感謝いたします。
君には非常に恩義を負った。望む褒美を言ってくれ。この指輪はどうだ。
王はエメラルドのスネークリングを抜き取り、手のひらに置いた。
陛下はもっと値打ちがありそうに見受けられるものをお持ちですが。
何でも渡すが、どれだ。
この写真です。
王は驚いてホームズを見つめた。
アイリーンの写真。
よかろう、それが望みなら。
ありがとうございます陛下。この件に関してはもう何もできることはありません。 それではご機嫌うるわしく。
ホームズはお辞儀をすると、王が差し伸べた手に目もくれずに背を向け、私と一緒に自宅に向かった。これがいかに重大なスキャンダルがボヘミア王に降りかかる恐れがあったか、そしてどのようにしてシャーロック・ホームズ最高の策略が一人の女性の機転によって打ち負かされたかという一部始終である。以前はよく女性の浅知恵を冷やかしたホームズだったが、最近それは聞かれなくなった。そしてホームズがアイリーン・アドラーのことや彼女の写真について話すときは、いつもこの尊称を使うのだ。あの女。